こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。山系文庫台地の5億年せめぎ合う土と生き物たちは、土壌学者で生態学者の藤井一志が土と生物の相互作用を地球史の長い時間軸から読み解く科学ノンフィクションである。扱う範囲は、土がまだ存在しなかった初期の地球から植物の上陸、菌類や微生物、昆虫や大型動物の活動、人類の農耕と文明、現代の土壌劣化までに及ぶ。本書の目的は、土を単なる植物の足場や農業資源としてではなく、生物の遺体、岩石の風化、水、気候、微生物活動が組み合わさって形成される動的な存在として示すことにある。専門知識に基づきながらも、ミミズ、キノコ、カブトムシの幼虫など身近な生物を手がかりに、足元の土が地球環境と生命史を結びつける基盤であることを明らかにする。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、土は岩石と生物遺体から生まれた地球史的な産物である。本書の出発点は、地球には最初から土があったわけではないという認識である。岩石が風化して細かな鉱物粒子になり、そこへ生物の遺体や排泄物が加わり、微生物が分解し、さらに水や空気が入り込むことで、現在私たちが土と呼ぶ複雑な環境が形成され、つまり土は無機物だけでも有機物だけでもなく、地質過程と生命活動が重なって生まれる境界領域である。この視点は、土を静止した物質ではなく、長い時間をかけて作られ続けるプロセスとして理解させる。土が生命の存在と深く結びついているため、地球が生物の確認された惑星であることと、土の特異性は不可分になる。本書はこの前提を置くことで、土壌学を地味な専門分野から、生命が地球表層を作り変えてきた歴史の中心へ引き上げている。次に、植物、菌類、土壌動物は土を利用しながら土そのものを変えてきた。本書で重要なのは、生き物が土に適応しただけでなく、土を改変する主体でもあったという双方向性である。植物は根を伸ばして水分と養分を吸収し、枯死した後には有機物として土に戻る。菌類は岩石や有機物の分解に関わり、植物との共生を通じて養分獲得の仕組みを発展させてきた。ミミズは土を食べ排出し、混ぜることで物理構造を変える。カブトムシの幼虫のように腐葉土を利用する動物も、分解と循環の一部を担う。こうした活動は、土の通気性、保水性、養分の利用可能性を変え、次の生物群の生育条件を左右する。本書は、進化を生物の形や機能の変化だけでなく、生物が作り変えた環境との相互作用として扱う点に特徴がある。土は舞台ではなく、生物と共に変化する相手として描かれる。さらに、酸性化と養分流出が示す土壌環境の見えにくい制約。本書は、緑が多い場所ほど土が常に豊かであるという素朴な印象を相対化する。雨の多い地域や森林が発達した地域では、水の浸透によってカルシウムなどの塩基性成分が流出し、土壌が酸性に傾きやすい。酸性化が進むと、植物にとって利用しやすい養分の量や形が変化し、生育に不利な条件が生じる場合がある。一方で、乾燥地では水の動きが異なり、炭酸カルシウムなどが残りやすく、土壌の性質も変わる。こうした説明は、土の肥沃度が有機物量だけで決まるのではなく、降水、風化、流亡、化学反応のバランスによって左右されることを示している。水が多ければ植物に有利に見えるが、同時に養分を洗い流す力にもなる。このトレードオフを理解することで、熱帯雨林、日本の森林、乾燥地などの土がなぜ異なるのかを気候と地球科学の視点から捉えられる。そして、農耕と文明の持続性は土の生産力に強く依存している。人類史を扱う部分では、土が文明の背景条件として位置づけられる。農耕は人口増加と定住社会を可能にしたが、その基盤は土地がどれだけ水と養分を供給できるかにある。作物を収穫することは土から養分を外へ持ち出す行為でもあるため、補給が追いつかなければ土は痩せていく。環状や開墾、過度な耕作は短期的な生産を高める一方で、塩類集積、侵食、養分枯渇などの問題を招くことがある。本書は古代文明の盛衰や現代農業の課題を、単なる政治や経済の問題としてではなく、生産基盤である土の限界との関係から考える。さらに、市場経済や消費拡大が土地利用をインテンシファイし、土壌劣化を見えにくくする点にも注意を向ける。土は再生可能に見えても、形成には長い時間がかかるため、短期的な収奪は社会の持続性を損なう。最後に、土壌学を地質学、生態学、歴史学につなぐ構成が本書の特色である。本書は実用的な農業技術書ではなく、土を理解するための広い地理地図を提供する本である。著者は、土壌学と生態学の専門性を背景に、植物の上陸、菌類との共生、動物による河畔恐竜時代の環境、人類の農耕、現代の土地利用までを一つの流れとして結びつける。読者は、土壌分類や化学成分の暗記ではなく、 なぜ地域ごとに土の性質が違うのか、なぜ生物が土を必要とし同時に土を変えてきたのかを理解できる。専門用語や科学的説明は一定量含まれるが、ミミズやキノコのような具体例を通じて抽象化しすぎない構成になっている。類書が農業環境問題、地球史のいずれかに重点を置くことが多いのに対し、本書はそれらを土という共通軸で接続する。身近な足元の対象から惑星規模の生命史へ視野を広げる点が際立っている。結論として本書は、土壌学や生態学に関心のある読者だけでなく、地球史、環境問題、農業、文明史を横断的に理解したい人に適している。農作物の育て方を直接教える本ではないが、土がどのように形成され、なぜ劣化し、どのような条件で生物を支えるのかを理解する基礎を与えてくれる。実用面では、肥沃な土という言葉を単純に受け取らず、水養分、有機物、酸性度、微生物活動の関係を考える視点が身につく。知的な利点としては、人類の繁栄を技術や制度だけでなく、足元の生産基盤から見直せる点が大きい。同じ資源学系の一般書と比べて、本書が目立つのは、土を環境問題の一項目として扱うのではなく、5億年にわたる生命と地球表層の相互作用の中心に置くことである。ロマンだけに流れず、土壌の科学的制約や土地利用の現実にも踏み込むため、読み終えた後には身近な地面の見え方が変わる。専門性と読みやすさの均衡が取れた土を入り口に、地球と文明を考えるための入門書である。ご支援いただける場合は藤井一氏、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。